リンゴが踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるもやもやっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回お送りしますのはコマシーと、
よいよと
トマト屋でございます。
久しぶり
久しぶりですねなんかもう久々にこのタイトルコール僕やらなくてほっとしてます。
そうですね、
最近あのアンカーマンがちょっと続いてたんで、
僕ちょっと若干噛みながら今言った気がします
結構慎重だったよね、小松さんにしては。
そうだね、いつもより慎重でした、うん、ちょっとなんか路列が回ってないね
最近。ちょっとね、集まりが悪いからねこの回。
そうですね、
この回
僕もうハイスピードアップの方も全然やってないから、もう全然喋る場所がないからね
今回はあのケイタロウさんがちょっと成田の方で活動してる。
はい、てかまあ今回僕がアンカーマンを務めさせていただくんですけども、この3人でやるの相当久しぶりですよね、多分。
かもしれない。
確かにね、あのまあゆうさんがねちょっと長い間あの船に乗ってたんで。
そうだね。
ゆうさん抜きの3人は結構ありましたけど。
そうですよね。僕の記憶の中では下手すると1回2回3回とかあそこら辺以来なんじゃないかと。
ああ確かに
ですよね。
確かに。
はい。まあ久々にやるんでなんかうまく回るんだかどうだかわからないですけども。
うん、やってみましょう。
やってみましょうね。
はい。はい、
うん、で今回はですね、皆様からいただいたお便りを中心にお送りしていこうかと思うんですけども、
はい、
はい、その前にですね、ぜひ紹介しておかなければならないことがありまして、はい、まずはそちらをお伝えしたいと思うんですけども、
はい、
ちょっと話は遡るんですが、ポッドキャストック2014、
もういつだよそれ、
ずいぶん懐かしいですよゴールデンウィークでしたっけ。
いや、そこは過ぎてたかな、6月かな。
一応6月じゃなかったか
な。6月、6月、我々公開収録やったじゃないですか。
はい、
でその中でそれぞれメンバーのおすすめポッドキャストを紹介したと思うんですけども、その中で僕が紹介したですね、
はい、
猫に情報文化論というポッドキャストで、なんとですね、リンゴは踊るされど並ばずを取り上げていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ取り上げていただいたのも8月ぐらいの配信なので
そうですね、僕今ちょっと資料に目を通してるんですけど、はい、8月21配信のもうシャープ108ですからね、108回。
そうですね、108回。まあ6月に我々が配信して8月にアンサーソングが来て、そのアンサーソングをさらに10月に返す。
長いね。
別に僕ら何もクリエイティブなことしてないから、もう1週間後には絶対出せるはずなんだけどね。
早く言わなかったっつだけの話なんですけどね。
そうですね。
はい。あの、猫に情報文化論の中でですね、リンゴは踊るされど並ばず。まあ、というよりはまあ僕ですかね、コマシーさん。
個人的なお礼だろ。
個人的なお礼をですね、はい、ポッドキャストの中で延々と言っていただきまして。
あ、本当に、あの、さらっとじゃないんですね。
さらっとじゃないです。結構な枠を使って、あの、褒めたたいていただきまして。
あ、なるほど。
はい。なんと番組の中で僕、2014年の猫女賞をいただきました。
もう早いね。
まだ、8月なのにもう猫女賞って出るの？俺よくわかんないん
だけど。8月なのにもう猫女賞いただきました。はい。ただ、2013年に受賞した人は知らないですけどね。
完全に今作ったでしょ、それ。
今作った的なやつですね。はい、
よかったですね。
特になんかトロフィーとかも送られてきてないんで、
は
い、なんか来るのかちょっとわからないんですけども。
なんか猫女財団からこう、お金とかも来ないですか？
今のところ何も音沙汰がないですね。
あ、本当ですか。
まあ、僕もそれに対して何のアクションも起こしてないんで、当然という感じなんですけども。
やりっぱなし同士じゃ
ん。やりっぱなし同士になっちゃってますけどね。
そうですね。
はい、いや、本当に、リンゴは踊るされど並ばずについても取り上げていただきましたし、うん、同じ IT 系でね、うん、なんか結構、こっちは真面目にやってますみたいな感じでもう、取り上げていただいたので。
え、並ばずの方が真面目ってこと？
並ばずの方が、なんかちゃんとしてますみたいな感じで。
嘘。
はい。ということでですね、デコに情報文化論で取り上げていただきまして本当にありがとうございました。これからも僕は個人的に聞き続けますの
なんで自分の株だけ上げようとしてるんです
沖田さん、ピスタチオさん、よろしくお願いします
、まあ、ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
という僕の個人的な話は終わりまして、先ほど冒頭でもお伝えしました通り、うん、お便り等を紹介していこうと思います。
はい。
でまたですね、さっきの8月に配信されたうんぬんって言ってましたけど、このメールもまた8月にいただいたりとかしてるやつをですね、今更紹介していこうと。
それでもいただいたメールはリスナーさん大事にしていきましょう。
そうですね、できる限りですね、全部は紹介できないですけどね、できる限りは紹介していこうと思います。
絶対送ったこと覚えてないよねこれね。
忘れちゃうかもしれない。
内容は覚えてないでしょうね。
うん、
はい。でまず早速ですが、こちらお便りではなくてですね、カスタマーレビュー いただいてます。8月の24日にいただいてるものになりますので、まあ、2ヶ月ぐらい放置です。
あの、iTunes の方のレビュー、あの、アプリとかのレビューと同じような感じでね。はい、今、あれですね、ポッドキャストアプリからはレビュー見れなくなっちゃいましたね。はい、
あ、また見れなくなったんですか？
この前僕のちょっと、iPhone からは見れなかったですね。
あ、そうですか。なんか毎回見れるようになったっていう話だった気がしましたけど。
うん、iOS6 のポッドキャストアプリはまだ見れるよ。
なんで iOS6 なんだ
よ。そうですね。昔は見えたけど今は見えないか。
そう。
まあちょっとね、お使いの OS だったり、ポッドキャストアプリのバージョンによって違うかと思いますが。
そうですね。で、うん、久々にいい内容のカスタマイレビューをいただいた
んで。はこれは紹介しないとね。
紹介しないとね。いけませんので、
はい。はい。
お名前がブラフォードさんからいただきました。はい、皿洗いウォーキング中に聞いています。皆さんの会話のテンポがいいです。
うん、
1日1万歩を目標に歩いているので、うん、特に46回のおじいさんのエピソードは特に気に入っています。
うん、
このエピソードはヘビーローテーション化しています。
はい、
刺激になってます。そのおじいさんのような ITG さんになりたいですね。
うん、
家庭の平和のために皿洗いをしておりますが、特にシンパシーは感じているわけではありません。もやもやとした番組を毎回楽しみにしております、うん、とカスタマーレビューをいただきました。
ありがとうございます。
これは慶太郎さんへの文句ってことでいいの？
まあ文句ではないですけど
皿洗いにシンパシーを感じてないて。
そうですね、まあ、自分も皿は洗ってるけど特に慶太郎に対しての思い入れは一切ないよと、うんう
ん、また叩いてるよ慶太郎とか
あのこの46回ちょっとね補足させていただきますけど、うん、あの、はい、僕がねアンカーマンのやらせていただいた回で、ちょっと帰り道にあの突然80だったかなんかそれぐらいのおじいさんに声をかけられて、はい、その人が Facebook だのなんだのってすごい現代の IT 技術をタブレットだのね、うん、使いこなしてるんですよみたいな話をしたかなと思うんですけど、これヘビーローテーションしていただいて非常にありがたいんですけど、
うん、
もう僕の中であれ今まででも 1,2 を争うグダグダな回だったなと思って
でもあの回は評判はいいですよね。
うん、あ、そうなんだ。なんか不思議なもんですねこれね。
50年後のいわゆる未来を話すっていうただの妄想番組なんですけどね。
ニュースですらないからね。
ニュースですらないですけど、
ね、うん、俺でもこの回のおかげでググタスのこと知ったよ。ググタスの呼び方を知ったよ。
Google プラスを略すとググタスっていう。
そうですね、僕 Google プラスよりまだ Google バズの方が使ってたかもしれないですね。
マジか
懐かしいな Google バズね。
はい、では、続いても同じくですね、今度はお便りの方で同じく8月24日にいただいてる。
なんでしょうね、偶然この24日皆さんメールを書きたくなる日だったんですかね。
はい、はい、こちらはヨーヨーさんにでは紹介してもらいましょう。
はい、それでは8月24日にいただいたお便りです。
うん、
ニックネームあっくんを守る会会員ナンバー1番の方からです。
お、はい、お、
トマトの会が熱いトマト屋さん。
うん、
野球への思いとお姉ちゃんのいる居酒屋への思いが熱いヨーヨーさん。
うん、
夏の自らのライフルが熱いコマシーさん。
まあ8月なんでね、夏の話
だ
ね。
そう、はい、セミの鳴き声のように熱苦しい人こんにちは。
これよくわかんない。
匿名サイレントリスナーのあっくんを守る会会員ナンバー1です。
お、
前回のあっくんを守る会会長様のあっくんへの熱いメールを聞いてメールをいたしました。
はい、
あっくんって意外にいい人なんですかね。みんなあっくんの復活を待っていると思います。
うん、
あっくん復活お待ちしています。
うん、
あ、それからこの前日本科学未来館で慶太郎さんを目撃しました。
うん、
自分の子供をほっときながら可愛い女の子をナンパしてました。
うん、
あ、これは内緒でしたかね。それでは皆様の面白い配信を楽しみにお待ちしております、ということで会員ナンバー1万さんからいただいたんですよ。
ついに会員が一人増えましたね。
あっくんを守る会の会長さんからいただいてたんだっていうのも忘れてましたけどね。
そこを忘れちゃダメでしょ。
会長は会員ナンバー1番じゃないってことなんですよね。
会員ナンバー0番みたいな、なんか名誉か会員みたいな感じなんじゃないですか。
誰もいないのに名誉会員ってすごいよね。
まあまだ2人いる、今は2人なんですね。
今2人ですよね。
そうで、あっくん本人はどこ行ったんだっていうことなんですよね。
う
ん、
そうですね。
そう。
だってもう下手したらね、この番組聞いてないかもしれないですよ、やっぱりもう離れちゃいましたから。
昇進でもう、はい、ポッドキャストも聞かなくなっちゃったかもしれないからね。うん、ぜひぜひ、他の会員さんからのお便りもお待ちしております。
うん、会員ナンバー2番、3番、
続いてください。
このメールすごいびっくりマークが多いよね。力こもりすぎだよね、このメールで。
どうこ感情込めてんのにさ、上がって上がって上がってだったからね、難しかった。
これ、コマシンさん、この、はい、まあ、ケイタロウさんのくだりは触れましょうかね、一応ね。
ケイタロウさんのくだり触れてもいいですけど、
うん、
まあ、これが事実だとしたら問題ですし、
う
ん、まあ、
そうですね。
虚偽だとしたら、会員ナンバー1番も大したことないなと。
うん、どういうことだ、大したことないって言ネタとしたらちょっと弱いなってこと。
ネタとしては弱い。
辛辣だな、いかがです。
またナンバー1番さんが傷ついちゃうかもしれないよ。
ナンバー1番さんを守る会がまた拘束されちゃいますね。
そうそうそう、ナンバー1を守る会会長が出てくる、はい、相変わらずややこしいなこれだ。まあ、ケイタロウさんはじゃあ、まあ、次回自治会あたりで弁明をしていただきたいなと。
そうですね、
とりあえず今は言っておくんですけど、多分次回収録してるときこのメールのくだりを覚えてないと思うん で、
そうだね、ケイタロウさんから振ってもらわないと。
そうですね、自分で弁明しないと、あの、はい、僕らから振らないと思うんで、
説明から入ってもらわないと多分そのそ、ね、このくだり忘れてるから、この説明から入ってもらって、ね、
なんか俺があらぬ疑いかけられてるんだけどさって話をしてもらってやっと分かる感じですね。
そうですね、次のメールを紹介しましょう。ようやく8月終わりまして、今度9月にいただいたお便りでございます。ではトマト屋さん、紹介いただいてもよろしいでしょうか。
おい、では9月19日でございます、リエコンインボストンさんよりいただいております、ボストンも朝晩冷え込むようになってきましたが、並ばずの皆様はお元気ですか。まあ、9月19日で冷え込んでるんだったらもう10月は相当寒いんじゃないでしょうかね、リエコンインボストンでございます、第50回はトマト屋さんとケイタロウさんのお二人のみでしたが、 iPhone 情報とてもためになりました。それにしてもどんどん巨大化していくスマートフォン、女性の手にはかなりきついです。友達のアンドロイドを持たせてもらいましたが、こんな大きいサイズでは手に収まらず、片手操作も難しく、持っているだけで親指の付け根が痛くなりそうです。今の iPhone5S でもあまり長時間いじっていると痛くなることがあります。なので現在6にはあまり魅力を感じません。 iPhone6 Plus に至っては女性のジーンズのポケットには収まりそうもなく、ウォーキングの時やイングレスをプレイする時などなるべく手ぶらで出かけたい私には大きすぎます。小さいサイズも続けてほしいなと思いますが無理かな。ちなみにアメリカ人の夫の手は巨大です。今捕まえて測ってみたら手首から中指の先まで 20.3 センチもありました。
でかっ。
20.3 センチすごいね。私は 16.5 センチですので4センチ近くも違います。この違いはかなり大きいと思います。アップルの開発技術者は 80% くらいが白人男性だと聞いていますので、こういう人たちにとっては大きいから不便だという感覚はないんでしょうね。むしろ大きい方が使いやすいのではないでしょうか。洋服のサイズも大きいので彼らの胸のポケットも大きめです。こうなったらもうアクセサリーで小さい手の人が大きなスマートフォンを楽に持てるホルダーとかそういうのを開発してほしいです。音声認識はだいぶ進化してきているので、それをもっと活用するのもありかなと思います。フリックは意外と親指に負担がかかるので、ピアノ弾きの私は気をつけないといけないのです。ところで iPad で写真を撮る外人さんやおばさんたちの話が出ましたが、確かに最近こちらでもそういう人を時々見かけるようになりました。それでは次回の配信を楽しみにしております。リエコインボストンでした。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今回もいろいろと情報盛りだくさんでいただいておりますが、
うん、そうですね、会員ナンバー1番さんとは大違いでございます。
食いつくね、こましいさん、そっちに。そう、今リエコさんの話だから。まあね、6プラスかなり大きくなって、あのアンドロイドだとね、もう 5.5 インチとか。
そうですね、
ね、割とそんなのが なんだファブレットっていうのかな、あの、うん、タブレットとスマートフォンの間ぐらいの大きさです。
そうですね、まあ、5インチから7インチぐらいの間のことをファブレットって一般的に言うみたいですね、う
ん、ね、
う
ん、これでやっぱ旦那さん、まあいわゆる白人男性、
うん、
の手 20.3 センチ、
すごくね。
まあそういう人たちが開発してたら、うん、手に馴染むねみたいにな
るのかもしれないですけど、あ、
ヨーヨーさんだけかこのメンバーだと6ないし6プラスシリーズ買ったのは。コマシーさんは結構買わないって言ってましたもんね、うん、前もね。
今年は買わないですね、
うん、ヨーヨーさんどうですかこの大きさ。
あのね、
うん、
目が辛い時にはいいのよ確かにね。
あれ、ちょっとごめんなさいね、ヨーヨーさんそろそろ来ました、そちら。
夕方になると来る。
うん。そちらの、なんか、衰える目の方来ました？
そう、メガネで見えなくておかしいなと思ってメガネ外したらよく見えたんだよ。うん、
ついに。
リアルに来て、で、はい、6プラスと思ったんだけど、
はい。
まあ確かに目には優しいんだが、
が、
やはりね、うん、満員電車に乗ったりとか、
うん、
ね、ちょっと移動しながらって触りたいときに、
うん、
あの大きさはね、両手じゃないとね、できないんですよ。
うんうんうん、
両手塞がったらね、 あのね、不便でしょうがないのね。
まあ電車の中だとそうだよね。
そう、椅子にね、電車で座れればいいですけど。
そうそうそう。でもね、うん、座ってね、両手使ってるとね、今度ね、あの、おじいさんたちみたいになっちゃうのよね。あの、スマートフォン初めて触った人みたいになっちゃってて、
はいはい、
いや、これはこれでちょっと嫌だなと思って、電車の中でも5使ってます、僕。
あ、結局
結局、SIM を5に差し替えて、ソフトバンクの人に聞いたら、うんうん、ま、何も変わんないから大丈夫ですよって言われたんで。
うん、まあ、特になんかロックとかもないんですね。
そうそうそう。なんでね、結局あんまり使うこともなく。
このリゴさんのメールの中で、うん、アクセサリーで小さい手の人が大きなスマートフォンを楽に持てるホルダーを作ってほしいみたいな話がありましたが、まあ、ちょっとリダーものっていうと、まあ、一時期バンカーリングっていうものが流行ってというか存在してます、まあ、今もあるんですけど、
そうですね、
iPhone の裏面にペタッと貼り付ける指輪みたいなイメージ。で今の iPhone の裏側に指輪がついてるようなイメージで、 iPhone 普通に片手で持つんですけど、裏にある指輪にヒュッと指を引っ掛けて、
あの6、6プラスにはいいかもしんない。あのカバーつけないと結構ね、うん、薄くてツルツルしてんのよ、
うんうん、
だからスルって落ちそうになって、うんうんうん、あのね持ってる時の緊張感たらないから、ね、
そんなキリキリしてるん
だ。ほんとドキドキするよ。
なるほどね。でこれ2000円ぐらいで今 Amazon で見ても売ってあるんで、なんかねこのバンカーリングしかり後ろにモコッとするものがあると持ちやすいんだけど、ただじゃあなんでアップルは頑張ったの薄さにしたんだっていう、結構ね、
そうですね、本末転倒な感じにはなっちゃいますね。
あのでもね、僕返品できないんですかって聞いたら、返品できないって言われて、
え、返品しようとしたんですか6プラス。
うん、 5S が欲しいんですって言った。
ヨーヨーさんしょうがないな、僕の 5S と交換しようか。
でも2年間のローンは俺が払うんでしょ。
そうだね。
ヨーヨーさんしょうがないな、僕の 4S と交換します。
だからやだよ、それ割れてんだもんだって。背中が、
裏面が割れちゃった 4S でよければ。
しかも5から 4S って何のメリットがあるんだよね。
しかも俺 4S 使ってるしね、今でもね。
あ、そうなんですか。
iOS6 で
4S に関してはね、 iOS6 が一番良かった。
ああ、まだそうですよ、そうですよ。
最適化された OS。まあもちろんちょっとね、セキュリティの問題とかはあるかもしれないんで、
うん、あるね、残ってる。
OS に関しては順次上げていくのが一番いいんですけど、
うん、
あの6からね、やっぱり対応するアプリが減ってくるわけですよ。7以上とか。
確かに。
うん、ってなっちゃったんで、まあやむを得ず7、iOS7.0 以降にしたんですけど、
うん、
LINE とか Facebook とか、うん、まあもともとそんなに軽いアプリじゃないんですけど、
うん、
6の時普通にポンポンポンっていいレスポンスだったアプリが、うんうんうん、7にした途端突然動きが悪くなったんですよ。
あららら、うん、ちなみに 5S って結構バッテリー持ちいいですよね。
僕はね、いや、そうでもないんですよね。
あら、
う
んうん、物によるんだ。てかね、5はね、うん、結構バッテリーの減りが早いんですよ。
うん、
だからこれは 5S どうにか手に入れなくちゃなと思って考えて中なの今。
あんまり通信するアプリは使ってないんですけど、普通に、うんうんうん、まあ、仕事の時なんかは僕は仕事中全く使えない環境なので、むしろ仕事中はもうフライトモードにしちゃってるぐらいなんです。
だから本当にあの通勤とか、まあお昼休み、うん、まあちょっとなんか調べたいものがあるかなぐらいにしか使ってないってことですよね。
使えてないんで、うんうん、まあ逆に言うとそういう使い方なので、仕事の時だったらバッテリーが持たなくなるはないんですけど、プライベートの時には、ま、全然、あの、半日ぐらいで結構バッテリー減っちゃうぐらい。
なるほど。やっぱり、プライベートのやっぱ狙撃の方では、やっぱり情報収集。
そうですね。あの、距離測ったりするからね。
用意しとけよ、そっちの。
もうちょっと違うやつでやれってね。
プライベートだったらそっち話振ると思ってるだろう。まあね、小橋さんもね、スナイパー業務を激写されたスタンプがそろそろ出ましたね。
あ、そうですね、うん、LINE のスタンプがついに発売になりましたので、
はい、おお、そうだそうだ、はい、50円だっけ。
50円ですね。なんか今、
いや、50円じゃないです。100円です。円換算でいくと。
円換算だと100円
か。円換算にすると100円なんだ。
最近ね、LINE がですね、Android の方はよくわかんないんですけど、iOS から買う場合には、今までだったら普通に100円って円の単位でやってたんですけど、
コインみたいになってますね。
そう、LINE コインみたいな、LINE 上の仮想通貨みたいなポイントを購入して、それで買うんですけど、
うん、
普通に1ポイント1円じゃないんですよ。
あら、2円で1ポイント？
そう。だから結構なんかね、換算が難しくて、例えばクリエイターズスタンプって今まで100円だったんですけど、
はいはい、
そうですね、50
ポイントって書いてあるんですね。
あ、
はい、ってことは実質100円なんですけど、
うんうんうん、
なんか50円みたいに今のヨヨさんじゃないけど錯覚しちゃうんですよ、
う
ん、で今までのプロの作ってた普通のなんだ例えばディズニーとか、うん、そういうキャラクターもののやつは今まで200円だったじゃないですか、
う
ん、それが100ポイントなんですよ。
要するにちょっぴり安く見せてるだけだな。
うん、結構ね怖い
怖いね、
うん、あなんか50円だみたいな気分で買っちゃうと、あのねあのコマシーさんが出てるハイスピードアップルの方の、はい、ケイセンさんか出演されてるケイセンさんが
名前を忘れたな今
何何あれなんだっけ電気屋ウォーカーのケイセンさんだっけ。
あ電気屋ウォーカーのケイセンさんかもしれない
あとは説明してコマシーさん自分で、
はい、まあ、ケイセンさんがねもともとクリエイターズスタンプが始まった頃に申請してたんですけど、うんうん、ちょっとまあ何回かやり直しとかもしてたみたいでかなり時間かかってようやく LINE のスタンプができまして、まあ、メインは僕のアイコンのクマとあとケイセンさんのアイコンで使っている
猫、
あ猫ですね。
なんで猫を忘れるんだね。
猫と熊のって書いてあるじゃん。あそこの説明に。
はい。がメインでやっていて、うん、まあ、あと違うちょっと、なんかなぜかダイオウイカがいたみつとかね、ちょっといろいろあるんですけど、まあ、なぜかメインのタクヤくんがいないのはちょっと気にしないでくれということで。
なんか、ね、結構ね、あの、本当に銃を構えたコマシーさんのスタンプとかあったりしてね。
はい。はい、銃何がいいですかって言うから、あの、うん、ゴルゴ13と同じやつにしてくれと言ってですね。
無理なんだよ。
完全にあの、はい、ケイセンさんが多分トレースして作ってくれました。
実現してくれたわけですね、はいは
い、
すごいね。
ユウさんこれ並ばずのスタンプはいつ頃上がってくるのかね。
えユウマくんに聞いて。
えユウマくんなの並ばずのスタンプ。違う、ケイタロウさんじゃない。
そうだそうだ、並ばずはケイタロウさんだ。
そうだね、ケイタロウさんだね。ケイタロウさんただあのアイコン以降の仕事はプリを僕は見たことがないんだけど。
見てないね、俺も見てないね。
あれか T シャツぐらいか。
あとはまあ結構彼は自腹切ってあのシールとか作ってますんでね。
そうですね、
そうだ、
ぜひねこの並ばずスタンプを作っていただいて一攫千金を得ていただきたいんですけど。
そうですね、
あれでもバリエーション相当いるんじゃないの、
う
ん、
40個、
はい、40個。
じゃあ正面向きとか横向きとか裏向きとか
ヘリクツのようにねじり出すしかないね。もうね、
ねじり出すしかないですね。あのアイコンの横に何か文字を入れるっていうだけの、うん、
なるほどあのコメントで40稼ぐしかないですね。
コメントで多分却下されると思いますけど ね、
うん、そうだね。
なんかそのコミュニケーションとして使えないと判断される場合はやっぱり審査が通らないとかあるみたいですからね。
あの銃はコミュニケーションとして使えんのあれ。
いやいやいや使うでしょ、大体使うでしょ
小町さんはね自分はね、あのね話の腰折っちゃって申し訳ないんだけど、
はい、
みんなイングレスってやってない？
僕がやってないですね。
ああそうなんだ、
まあ、僕の周りだと伊集院光さんがやってるからぐらい。
ああなるほど、まあ、
トマト屋さんの周りじゃないけどね
僕はねちょっと前までやってたんですよ。
はい。
でどんなアプリかって地図上に現れる目標物を、うん、陣取り合戦で取っていくゲームなんですけど、うんうん、これが結構ねやり始めるとハマっちゃって、
うん、
歩きスマホになっちゃうわけですよ。
なるほど。
で歩きスマホになると、うん、ちっちゃい iPhone の方がいいんだけど、
うん、
6プラスだとねこれ絶対危ない。怪我したり人にぶつかったりとかするんで皆さん気をつけてくださいね、うん。
まあ、歩きスマホ自体がね危ないですけどね、そもそもね。あのイングレスね、結局は、
うん、
Google のなんか情報収集にみんなが借り出されてるだけだと僕は思ってますけど。
あ、まあまあそれもあるかもしれないけどね。あのなんかなかなかね面白いんだわ。
でもなんかなんていうか要は放置しとくとどんどん陣地がね取られてっちゃうんですよね。
そうそうそうそうそう。うん、かといって毎日のように相手の陣地になったりこっちの陣地になったりしてね陣取り合戦が激しかったりして。
あ、そうなんだ。
面白いのよ。
へえ。まあちょっと遡るとフォースクエアのメイヤー取りみたいな感じですかね。
ああ、今もうメイヤーなくなっちゃったのあれ。
僕もちょっと今よくわかんないですね。あんまり最近使ってないのとかなりバージョン変わってしまったので、なんか今の仕様が、
ね、新しいバージョンに入れてないんだよね俺。
うん、なんかフォースクエアちょっと昔ほどあのなんていうかツイッターのタイムラインでも
上がらなくな
ったんで、見かけなくなりましたね。
さすがに個人情報的に危ないだろうっていう風にみんな思い始めてしまったっていう部分はありますからね。まああれ自体面白かったんですけどね、結構メイヤーで取りつ取られつみたいな、
うん、ね、
うん、あの僕の周りだとあのこのイングレスの話だとあの中川さんっていう方がね、おうおう、最初イングレスをガーって熱中してねやってたんですけど、あれ1ヶ月ぐらいしてからかな、
うん、
もう俺には向いてないやめるっつって突然 辞める宣言して、
完璧主義者の人には向いてないかもしれないね。
そうそうそうそう、仕事とかしてったりとか夜家に帰ってきてても、うん、あそこが取られそうってなるとなんか夜な夜な散歩に出てったりとか、
行っちゃう行っちゃう
なるほど
仕事中も気が気じゃなくなっちゃったりとか、別にそんなの言い方あれですけど、取られたって、まあ、命取られるわけじゃないしまあ誰かがやってくれりゃいいかなって感じなんです。僕だったらもう別にどうでもいいかなって感じなんですけど、まあ、人によってはわしがやらねばみたいな感じになっちゃう方にはある意味向いてなかったみたいで。
ああ、じゃあルート営業の人とかは向いてるかもね。
ああ、各地でね。
各地で大体同じところ回りますからね。うん、そこの陣地は確保できるんじゃないですか。
でも取られそうになったら、あそこから呼び出し来ないかなとかすごい気になっちゃうわけですよ。
いや、その時はもう自分からアプローチをかけていこう行きましょうよ、その時は。
近くに寄りましたんで顔出しましたみたいなことを言って言うわけで。
じゃあ、最後に、もう一通ですね、うん、いただいてる。こちらも9月の20日にいただいてるメールですね。うんご紹介します、ニックネーム、うん、ダシさんからいただいてます。
はい、
山形のダシと申します。初めての投稿です、うん、6月頃から聞き始めて第1回から追いかけて、うん、ついにこの前50回に追いつきました、
うん、おー、ありがとうございます。
今回は私が発見した奈良バズ効果とモヤモヤした話をご報告させていただきます、
うん、
まず奈良バズ効果ですが、うん、私は勉強しながら奈良バズを拝聴させていただいています。他のポッドキャストと聞き比べても音も鮮明で美しく、皆さんが耳元で語りかけてるように錯覚します、
うん、
夜中でもなんだか安心します、うん、そして非常に眠くなりますこれが私の奈良バズ効果です。ダメな気がしますけどね。
はい、この、ね、眠くなるに関してね、僕も知り合いの複数の方からそういう意見をいただいてます、
はい、
なぜか眠くなるって言ってました。
なんでですかね、はいはい、で次にモヤモヤした話ですが、
うん、
昨日 iPhone6 がついに発売され、
うん、
iOS も一昨日リリースされました。9月の20日ぐらいにいただいてるから、うん、
本当にタイムリーなタイミングですね。
はい、はい、私は Apple 製品に憧れてるだけで実際使っていないのですが、
うん、
友達の iPhone ユーザーの多くが iOS8 が出たぜと勢いよく飛びつきました、
うん、
そしてしばらくするとカメラロールがないことを写真が消えたと言ってみたり、挙句の果てには使いづらいゴミ劣化とツイッターで触れ回ってみたり、ちょっと待てと思いました、
うんうん、
確かにいろいろなサイトで情報収集してみると、うん、LINE がアップデートしなければならなくなったり、分かりづらいところも多いのかなと感じました、
うん、
しかし Windows 8しかり、
うん、
大きなアップデートや変化の後にはリリースしてみないとわからないことってやっぱりあるのではないかなと、すぐアップデートするのは人柱覚悟だと思うのです。
確かに
批判は物を育てると思いますが、ここまで批判するのかとなんだか悲しくなりました、
うんうんうん、
これだから iOS8 にしたら防水になるなんてデマも広がるんではないでしょうか
確かに。
ただ私の主観ですが、アップルさんの製品は職人的に細部まで作り上げるイメージだったのですが、ちょっと詰めが甘かったのかなとも思っています。私の浅い見解なのですが、皆さんのお考えもお聞かせいただけたら嬉しいです。
面白い
とダシさんからいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。これ詰めが甘い話ね、
うん、
いつの頃だろう、あの地図の問題の頃からかな。
ああ、そこはすごかったですね。
そう、スティーブが亡くなった後のものに関しては全部そう思う。
うんうんうん、
もちろんね、使ったからこその批判なんだと思うんだ、
うん
うんうん、なんだけどちょっと爪が甘いのかなって感じるよね、
うん、
ああそうですか。僕の意見は実は
うん、
そうでもなくって、いや、うんうんうん、昔からそうじゃないと。
なるほどなるほどなるほど。
別にもっとね、うん、昔から爪甘いよねと。
もっとね、
うん、なんか OS10 の一番最初とか相当ひどかったって聞きますけど ね、
そうだ
ね、まあ、僕は相当は使ってないんですけど相当ひどかったって聞きますし、あとはね、あのハードウェアに関してはもう Apple の初回ロットはやばいっていうのはもう定説でしたからねまあ今はそういうことはあんまりなくなりましたけど、
まあ日本のソニータイマーと同じぐらいには有名でしたよね。
そうですね、はい、
初期ロット地雷っていうのは。
でもさ、アップルが好きな人はそれも含めてさ、
そうそうそうそう、
文句言いながら使うでしょ。
そう、あのここがダメあれがダメとか、初回ロットでやっぱり当たっちゃ、当たり引いちゃったとか、
むしろなんか当たって嬉しいなぐらいのちょっと頭のおかしさがあるわけです
よまあ少なくともブログ書いてる人とか我々みたいなポッドキャスターとかだと、もうもはや
美味しいね、それはね、
むしろ美味しい部類に入ってくるんで、まあありがたい話なんですけど、ただ昔からそのイメージですかね、その OS、iOS にして、 iOS っていうか、まあ OS にしてもハードウェアにしても、まあ最初はやっぱり穴が多いので、 逆に昔はそれが当たり前なの でただシェアも広くないからそれが当たり前の人たちの中でしか使っていなかったものが、うん、まあ一般ユースもっと幅広い方詳しくない方も使い始めたことによって、
うん、
まあこういう問題こういうなんか発言っていうのが公に出てきてというか、
ね
うん、そういう感じかしますかね。
でもさこのね使いづらい時期を経てだんだん良くなっていくわけじゃないですか。
もちろん、
うん、そう、その時の嬉しさったらないよね。
そうですよね。
やっとこれができるようになったみたいなね。
そうそうそう。それこそさっきの地図の話じゃないですけどね、最初の地図を未だにバージョンアップしていない人がいたとして、今の地図見たら、なんかもうすごい発展した、すごいな。
今だいぶ使えるようになった上に、余計な 3D 機能がナビ中邪魔でしょうがないんだよね。あれ、周りの景色が見えなくなんだよ。3D にすると。
これでもね、iOS 8が、まあ、なんだかんだっつって、
うん、
8.0.1 のアップデートがあったんですよね。
あー、幻の
幻の 8.0.1 ってアップデートがあって、あれをなんか飛びついた人たちは突然圏外になったりだとか。
大変みたいでしたね。
非常にクリティカルな部分が電話なのに電話として使えないんですよ。
iPod になるんだよね、急にね。
そうそう。分鎮化してしまうっていう。
うん、
分鎮化ってなんか久々に言ったら俺も口から。
あ、でも 8.0.1 の時はなんかまさに分鎮化みたいな記事があった
りしました。そうですね。本当にアビ教科で、僕もちょっと実は深夜その時3時4時まで起きちゃってて。まあ現地時間で多分8時9時とか、
はい、
10時とかかな、うん、朝のね。それぐらいに多分アップデートが出て、で、まあたまたま起きてた僕のように深夜まで起きてた人がアップデートかけたら、
うん、
全然使えないと。再起動したらもう大変なことになったみたいなのがバーって出てきて。で、なんだっけな、結局 8.0.1 はそのまま引き下げられちゃったのかな、引き上げられちゃって。
引き下げちゃいましたね、確かね。
うん、なっちゃって、8.0.2 が出ましたもんね。
うん、
割と早いタイミング。
ね、
うん。まあ、それで言ったら、iOS の7に関しても画面ロックのところを回避するセキュリティフォールがずっと。
ありましたね。
3回ぐらいアップデートしたんじゃないですかね。カメラロールからいけるとか、シリからいけるとか。まあ、それが当たり前の気がするんですけどね。まあ、なかなかそうもやっぱり思っていただけないっていう部分もあるんでしょうね。
ね、もしメイン電話で iPhone 使ってんだったら、人柱にならなければいいんです。
うん。
それだけの話です。
はい。
でもね、iPhone が聞いてくるのよ。アップデート来ました、やりますかって言われたら、結局、何もわかんない人って言うとあれだけど、苦手な人ほど OK とかイエス押すじゃないですか。
うん。
うん。
あれなんかね、3回ぐらい聞いてほしいよね。本当にいいのみたいな。お前マジで言ってんのみたいな。
だから iPhone をメインで使っていますかとかね。時期的に早くないですかとか。あなたは覚悟ができてますか、私たちと心中するみたいな。
過去の Apple のバグっていう一覧が出てくるとかね。
あなたにおすすめのまとめはこれですみたいな。
そう。
なんかあれすぐ来るじゃないですか、本当に。
ねえ。
そうですね。
さっさと。まあ、それはセキュリティとかの問題もあるんで、
うん、
ね、すぐやっぱやってほしいんでしょうけど、あの辺結構ね、怖いですね。
いい距離感を保った方がいいですよ。
うん。道具にね、使われちゃいけないよ。そこの対応にね。
いいこと言った。
四苦八苦してはね、いけないですね。うん、っていうようなことをなんか昔、ヨーヨーさんがポッドキャストで言ってたなと思って。
あ、そうなんだ。ヨーヨーさんいいこと言うね。
はい、俺だから共感したんだな、きっとな。
あ、で、この方ね、山形のだしさん、だし、だしってね、美味しいですね、山形のだしね。
山形のだしが美味しい、はい。
だしが美味しいって、あれだよ、かつおだしは昆布だしじゃないよ、山形にだしっていう郷土料理があってね。
あ、そうなんだ。
って話分かってる？大丈夫？みんな。
分かんない、分かんない。
あ、分かんないんだ。今、東京のスーパーにもありますから、だしってのありますんでね、ぜひ食べていただきたい。この同じように、追いかけてますって人で、僕も最近、ツイッターでいただいて、スライダさんっていう人が、昔、僕がやってた別の番組とかをね、聞いていただいてた方なんですけど、
は
い、ちょっとなんかのあれで、ちょっとなんかスライダーさんのタイムラインにいかがわしい写真が流れてきたんで、
うん、
ツイッターのアカウント乗っ取られてませんかって久々に話しかけたら、
はい、
ごめんなさい、僕この女優さん好きなんでみたいな話をしたんですけど、
あ、は
い、
本当だったんだ。本当だったんだ。
はい、てっきり乗っ取られたんだと思ったら本当でした。で、なんかそれで、あ、もう番組やめちゃったんですかって言われて、あ、まだ他の番組やってるんですよって話したら聞いてくれたらしくてですね、最近並ばずのツイッターのハッシュタグの NARB、
はい、なんか
あそこにですね、過去の番組から全部聞いてね、はい、ツイートしてくださって、恥ずかしい限りですね。
すごいね。
ありがとうございます。
やっと今僕のこの収録時点で17回まで来ましたね。いつ50回で追いつくんでしょう。
そうですね、17回いい頃じゃないですかね、まだまだ。
まだ勢いがあった頃かね。
まだ勢いがあった頃ですね、はい、まだ惰性感がないところですね。
ひどいな。
いや、これからまたもう一盛り上がりしてくよ。
頑張ろう。
はい、分かりました。
年末に向けてね。
もう年末の話になるんだ。
もう年末。
次いつ配信する気だよ。もう次の配信いつのつもりなんだよ。
次年末スペシャルぐらい。
年末直前スペシャルになるよ。
行き過ぎだろう。
もうちょっと頑張りましょうね、何回か。
はい、頑張りましょう。はい、多分ね、ヨヨさんもそのうちいいネタをぶっ込んでくれると思いますんで。
おお、そうだそうだ。
そうですね。僕も人のところ言えませんけど、ヨヨさん頑張ろうね。
はい、頑張ろう。
最近コマシーさんメール会しかやってないからね。
メール会しかやってないですからね。はい、一応、その、冒頭で言ったポッドキャストの頭、うんうんうん、頭は僕だったんですけどね。
うん、うん。はい。あの時の頃に、結構アンカーマンやりすぎて、コマーシーさんに、お前アンカーマンやりすぎだろうって怒られて、コマーシーさんがやるまで待ってよと思ってたら、ずっとこんな時期になっちゃったんですよ。
なんか、友達には僕の批判されてるか、今。
だから、ノーマル回でもいいから、うん、コマーシーさんのアンカーマンもう一回ぐらいぶっ込んでもらえると嬉しいですね。
うん、なるほどね。ヨーヨーさん今、うまく逃げようとしてるね、自分の回を。そうですね、頑張りたいですね。
何このなすりつき合い
なすりつき合い、なんかそんなにやりたくないのかみたいな話になっちゃいます。
そんなことない。
そんなことないです。話題さえあれば、うん、ぜひやらせていただきますので、そうそうそう、よろしくお願いします。
僕もちょっとね、アップルペイについてやるやらないとか言って、ちょっとまた放置してるのもあるんで。
そうだね、アップルペイも、はい。でももう、あれでしょ、トマト屋さんの性格上、もう情熱は冷めてるでしょ。
いや、これが冷め、ちょっとね、鋭いね、冷めかけてるんだけど。冷めかけてはいるんですけど、と思ってたら、LINE が LINE ペイとかやり出したわけですよ。
ああ、そうだね。そう
です
ね。
新しいサービス始め、ちょっとまあ、はい、LINE のその今回の新しいサービスの話も、まあ、どっかでできればしたいんですけども。
いや、もうついでに、慶太郎さんの持ってたビットコインの話も持ってきちゃった方がいいんじゃない
いろいろそっちの電子決済系の話はね。ね、
まあみんないろいろやりたいことあるっていうことですね。
そうですね。じゃあやれよって話になる。
じゃあやれよっていう、あとは勢いだけだと。
そうですね、頑張ろう。
はい、
頑張ろ
う。ということで頑張っていきましょう。はい。
うん、
はいはい、それではこの番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。というわけで、第52回、リンゴは踊るされどならばずでした。お送りしましたのは、コマシート。
ヨヨと、
トマト屋でした。
それでは皆さん、さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。